たせしました。マジカル3012回目のお客様です。まあご無沙汰でございます。沖縄飲んだシンガーソングライターといえばこの方、知念良吉さんです。イエーイ、お久しぶり。
こんにちは。
こんにちは。
どうさせてます。
いや良吉さん、もうね、嬉しい、会いたかったですよ。
はい、はい、ありがとう。どうも。
もう何年ぶりかな。
忘れました。
もうね、もう浦島太郎が2回ぐらい回ったぐらいな、もう20年ぶりぐらいかもしれない。いやー、もう本当にね、今日はね、もう一方ね、映画館の磯崎千佳さんもいらしてますよ。千佳さんが今日はね、良吉さんをね誘って来てくださって、
そうです、はい、
2人の関係は何？
うん
2人で今何ですか今の。
ずいぶん前にお会いしてるんですけど、はい、まだちかちゃんその頃なんかボーイッシュな女の子で、今はもう立派なご婦人ですけど
立派なレディーレディーになって、
でいろんな友人が共通の友人が多いんです。
あ、そうですね。で、あとあれですよ、やっぱうちの伊佐さんが、旦那の伊佐さんが一緒に結構演奏をやってます。
一緒にね、公演してらっしゃるということで、仕事してらっしゃるということ、はい、まあお仲間ということですね。
そうですね。
ちかちゃんのね、17万部の彼氏とかなんかそういう話じゃなくて、
じゃなくて、
りょうきさんの700番目の彼女とかそういうことではなくて、
そういうなればいいんですけども、
なればいいんですけどね。
そういう話じゃなくて。
一緒にね、はい、そうですね、歌ってイベントしてきたお仲間ということなんですが、
です
ということで、ちかちゃん、
はい、
今日はですね、告知でいらしてるんですが、
そうなんです。
何があるんですか。
実はですね、はい、重々空襲を忘れない時の贈り物というタイトルで、10月の7日の土曜日と8日日曜日、それから10日の火曜日の3日間、
はい、
平和メッセージのコンサートをやろうということで、
はい、
企画があるんですね。代表になってらっしゃるのは首里のアルテ崎山って、ロケットビルっていう
のがあるところ、はい、アルテのね、
はい、あそこの喫茶室の、ね、はいはい、オーナーである下鳥宮子さんがもう20年ぐらいかな前からその
やってらっしゃる
重々空襲を忘れないっていうテーマでずっとイベントを組んできてるんですね。で、重々空襲を忘れないのはこのイベントは一つは那覇の大綱引きと関係していて、うん、この那覇の大綱引きっていうのが、
はい、
10月10日に
ありますよね、
うん、で今はもうなんかハッピーマンデーっていうので
変わりました。
日曜日に変わっちゃってるんですけど、この大綱引きがもともと10月10日に復活したっていうことの意味が一つ、こう町の那覇の町の市政50周年かな、
うん、
その時に那覇の大綱引きが
始まる
んですよ、復活するんです、
はい、
でその時にやっぱなぜ10月10日を選んだかっていうと、那覇の町が焦土と化した10月10日の重々空襲の人たちを慰霊する、はい、その意味と、うん、それからこう町がその焼け野原から復興してきたって、ここまで復興したっていうことのこれからの平和への祈願っていうことを込めて綱を引くっていうのが元々の那覇市の
綱引きの
始まりだったっていうことがあって、でそれがやっぱりイベントになってしまって祈りとか祈願っていうことの本来の綱引きの意味が忘れられちゃうんじゃないかっていう危機感をこの20年ぐらい前の人たちだと思うんですけど、その下鳥さんとかの周りの方々で、
はい、
思ってイベントを立ち上げたっていうの経緯があるみたいです。
だから私だって今日初めて知りました。
あ、そうですか。
大綱引きがそういうね意味合いがあったっていうのは、
はい、
あ、
でもこれすごい大事な、
僕も知らなかったです。僕も何年か前にその下田さんに声かけてもらって、手伝うようになったんだけど、まあ、参加するんですけど、その時初めてね、綱引きのことを知りました。そういう流れがあった、
流れが経緯がっていうことがですよね、うん、だってみんな知らないと思いますよ、
うん、ね、なんかすごくこう今綱引きの綱がこうギネスブックサイズになったもんだから、そのギネスっていうことですごく、
うん、ことだけがこうね、そうそうそう、なんかもうなんていうのかしら、歩いてしまっていてですね、はいはい、どうなんだろう、やっぱりイベントごととか、うん、何か人が何かをやるにあたって、その一番根幹にあったこと そのコンセプトとか、
はいはい、
でその、まあ、言われがなくなると、
うん、
もう根っこがないですから、そうですよね、もうすぐ抜けちゃって終わってしまう気がするんですね、
はい、ただ大騒ぎして
終わり、花火の打ち上げ花火のようにね、
そうそう打ち上げ花火になってしまいますよね。
こんな大切なことがあって、はい、だとしたらそのハッピーマンデーとかということじゃなくて、やっぱり10月10日っていうことをやるべきだったと思うしね、はいはい、あ、分からないから、ほらどんどん
そうそう、
ね、もうただにイベントって連休の間にやっちゃうみたいなね、はいはいはい、いやそれはちょっと観光客向けとか、はい、そういうことではないっていう、うん、いやでもこれは目から鱗っていうか、うちなんちゅももう一回思い出さないといけないっていうか、
私も初めて知った時は
びっくりですわ。
だからなんか綱引きって旧暦の6月に、うん、あるの地域が多くて、私が住んでる南城市も6月が多いんですよ、
はいはい、だ
から
そうですね、
でなんで那覇は10月なのかなと思ってたら、うん、こういう事実があったっていうことを聞いて、うん、はっそうだったかと思って。
でも涼吉さん、ちかちゃんはさ、うん、県外の人なんだけれども、はいはい、もう本当に沖縄のそのなんていうの、歴史だったりとかね、もう すごくこう、うん、研究してるっていうか、追っかけて調べてますよね、は
い、僕の友人もいるんだけど、うん、それやっぱ大和の方で、
はい、
こっちが聞きますよ、聞きます、
うん、そうなんだみたいなね、
話してるように教えてもらったりしてますね、
うん、でまあ、きっとご縁があるんだろうなと思いますね、うん、
地元のことを知らなかったりするのは多いです。
うん、今もだから目から鱗って言いましたけれども、うん、もうその大綱引きだっていうことのイベントがもう先に歩いちゃってるので、もうね、うん、で全くその参加しよう的にも、まあ、案外地元の人間ではないし、はいはい、でもこの意味合いをねみんなが忘れない、その十字空襲ということでね、ということだったっていうことを、まあ、今こうやってお話を伺って、はいはい、すごい忘れてたんだなと思うんですが、まあ、それにあたってそのイベントを、うん、重々空襲を忘れない時の贈り物っていうタイトルでの、ね、はい、イベントがあるということで、これが10月の7日から、はい、もうすぐです、7、8、10、土曜日、日曜日、火曜日で7、8、10で、コンサートがあるというコンサートですね。
そうです、コンサートですね。
ちかちゃんはどういう形で参加なさるの、はい、歌うの。
私はね、10月10日、は
い、
朗読をします。
お
で、これはもう重々空襲 の、 体験を朗読という形で、う
ん、なるほど、
はい、
で涼吉さんはもちろん歌を歌われるということで、涼吉さんはいつですか。
僕は、8日です。8日日曜日で、
日曜日ですね、
はい、やります。
涼吉さん10月8日日曜日は首里にあります、崎山町にありますアルテ崎山ですね、はい、先ほどから紹介がありますけれども、そちらで、夜7時30分からということになっております。はい、でちかちゃんの方は10月10日火曜日、これも首里崎山にありますアルテ崎山で、はい、7時30分の時間帯ですね、はい、が あるということなんですけれども、今回の出演なさる方たちたくさんいらっしゃいますね。
多いんです。
いいですか、ちょっと紹介していただいて、
は
い、
このまずアリシア・ベイロールさん、
綺麗な方、誰ですか、はい、この方。
この方はミュージシャンで、
はい、
まあ、カリフォルニア出身の方なんですけれども、
はい、
ヒッピー世代の方たちにはものすごく神様のように思われてらっしゃる方です。
そうですか。
はい、そうなんですよ。
かろうじて私はちょっとヒッピー時代じゃないですね。
なんか
アリシアさん。
で、地球の上に生きるっていう本があって、この本がものすごいロングセラーになってます。毎年沖縄にはいらしていて、そうなんです。それで、結構、そういうファンの方たちは、毎年毎年ライブに出てらっしゃるんですけど、参加してると思います。で今年は、平和記念堂からスタートするんですが、
ああそうですか、
はい、重々空襲のイベントに出るのは去年からです、アリシアさんは。
ほう、
はい、でもともとやっぱりすごく祈りっていうことをテーマに、戦争を反対していくっていう立場から祈りの歌っていうかな、そういうテーマがアリシアさんの中にあって、それまでどちらかというとエコライフとか、ベジタリアンの方とか、はい、そういう方たちとの活動が沖縄では多かったと思うんですけど、
はい、まあ、ニューエイジと言われた、はい、流れの中でですね、は
い、だけどそういう反戦とかそのややこう政治的な色っていうものも盛り込んだイベントにもご本人すごく興味はあるらしくて、
はい、
それで今回は、もう 3日間出場になるんじゃないかしら、ずっと出演に。
そうですね、
はい、なりますね。ゆきちゃん去年一緒にやられましたっけ。
いや、僕は去年は参加したけども、アリシェさんとは一緒ではなかった。
あ、そうです。じゃあ今回初めて出演なさるということでね、はい、
あとね、このゲルブっていう、
ゲルブ
3人組がいるんですよ。この人たちがまた非常に面白い人たちで。
ゲルブはどちらの方。
東京出身、
ね、日本人ですね。日本の方でね、はい、
で去年私も出会ったんですよ。涼吉、うん、さんも去年
です。僕阿佐ヶ谷で彼らはよく活動していて、
あ、ご一緒した
りとか、うん、僕は東京でも一緒にライブをしたりしましたですね。またあの、近いうちにというか、まあ今年年末あるかな、あのやろうと思えばできるので、やろうなんて話は前からあるんですけど、うん、僕のがちょっと今あのちょっと今、そのツアーとかの、うん、が準備してる途中なんですけど、
ね、ああそうですか、はい、まあ、じゃあ初めての方ではないということで、はい、
そうですね、なんかね、どちらかというとミュージシャンというよりなんか、舞台をやってきてるような、うん、演劇的な要素があります。
パフォーマンス、
ね、あ、面白いですね、
うん、すごくパワーがあって、
うん、
あって
音楽でなんかこうあの物語を、うん、なんか表現するような感じです、はい、
いやーすごいですね。
全てもたくさん出るでしょ。
他に大御所が、あ、海瀬戸豊さんですね、はいはい、そして今日のゲスト知念涼希さんもです。そしてこの杉田、はい、
園さん。
杉田さんは何ですか。
杉田園さんは八重山民謡です。
お、うん、八重山の歌者、
はい、
で空くんたちもね。
空くんは2人組の、ね、
2人組ですよね。ユニットですね、はい、三振ボーカルキーボード、うん、これはなんていうの、クルーズ明さん、
はい、
難しいな、ね、クルーズ明さん、この方はミュージシャン。
ミュージシャン、私まだお会いしてないです。
おジャズだったりね、まあ、反戦の、ね、をベースにですね、ずっと歌い続けてるって書いてありますね。
であとウィンドルモアっていうお二人が、うん、私の朗読といつも組んでくださって、あのインストルメンタルなんですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
まあもうね、風のような曲というか、本当に、
あ、心地いいですね。
心地いいです。あのね、やっぱ彼らも祈りとか鎮魂ということをテーマにしてやってらして、
うん、
あのすごくこう響いてくるし、心に、あの、うん、朗読しやすいんです、この方たちが背景で歌ってく
る、
はい、歌うっていうか演奏してくださると、あ、はいはい、
あの周波数がすごく合うんでしょうね。ありますよ、そういうのって、ね、リョキさんやっぱりね、なんか対バンする時でも何でもやっぱりなんかこう、うん、自分の流れっていうか合うバンドもいるし、
うん、
なんか違うこともありますよね、はい、とってもこれ入実に感じられるし、うん、現れますよね。
そうですね、
あのみんながみんな一緒にっていうわけでやっぱりない、うん、みんなそれぞれの波動を持ってるので、うん、でね、私ごめんなさい、全然話変わるんですけど、はい、今ね、あのフライヤー見せてもらって出演者のプロフィールとかも見てて、あ、メガネ今日忘れたんで、うん、そしたらね、ここにね、磯崎主催って書いてある。あ、ちかちゃんが今回主催かと思った。ちかちゃんのちかってさメガネ外してみると主催者、うん、難しい字だね。
そうか、
主催、あ、ちかちゃん主催なんだと思って
、ね、うん、いやいやいや、国子さん、私大学生時代のあだ名が主任なんですよ。
主任
学生時代の
地下の地位が、あの要するにこれですよね、主主で、で蚊はもちろん、人弁に土二つなんだけど、はい、眼鏡がなくて見ると主催の際に見えるという
危ない危ない、
ちょっと地下じゃすごいこと企画しましたねとか思って、いやいやいやいや、で先ほどからね、あのある手で、ある手が主催だって言って、はい、ってるのに、はい、まあそういう、もうごめんなさい流れでね、はい、あのもう何年も前からこのイベントがね行われてるということで、はい、しかしさ、大きなあの自分たちのね、あのなんていうのかな、あのまあ、イベントっていうかね、あのこういうなんていうの、伝えられてきてるようなそのあの風習にしろ何にしろよく分かってないことがいっぱいあるんだなと思って、取ってつけたみたいな、ね、ものになってしまっていて、うん、今のこの十九空襲と、どうして、あの那覇の綱引きが10月10日だったかっていうことも、ね、うん、知らない、
うん、十九空襲のことは知っていても、その那覇の那覇祭りの、ね、うん、綱引きがその十九空襲と関係があったっていうのはこう聞いてびっくりしました。
びっくりしますよね、うんうん、
でもこれもしその、ね、意味合いがすごくクローズアップされたら、私素晴らしいことだと思うんですよ。
本当
うん、なんかあの祈りっていうことにあれだけの人たちが集まるとか、
うんうんうん、だって外国人の方もいらっしゃるし、
で何にもなくなった街がこれほど元気になれるんだっていうことを、うん、その世界に発信するとか、
すごいこうニュースソースですよね、
うん、そうだと思うんですよね。
この津田一本でみんながつながって東西の人がつながるってことでしょ、うんうん、
はい、だからあのあれですよね、例えば僕らはあの慰霊の日とか他のイベントでも黙祷したりしますよね、追悼したり、はい、だからそういう1分なりなんかね、その入れるとそのこの綱引きはこういう流れで、あの過去のね、あの戦争のこの流れがあっ て、
あって、ね、
それをこう平和のことを祈りながら、いや始まりましたということを伝えて、そこで1分間とか、まあ、ちょっと黙祷するとかすると
忘れないためにね、
それはそれだけの人が来てるわけだから、その波動大きいですよね。
いや、すごい、そうですよね、
何万人、何万人
でしょ、その時間帯にみんなでフッとなるって言ったら、
ね、だって、うん、世界中のね、そういうスピリチュアル系の人たちがさ、いつも夢見ることってこれですよ、何万人の人が一緒に同じ時に祈るってよくあるじゃないですか。
そうですよね、
有明さん面白い、今のすごくいい、うん、なんていうのかな、
普通だと思うんだけど、あの、うん、それが分かればね、
分かればね、
その重々空襲 の、 その、うん、あのことが分かればね、はい、それやりますよね。で沖縄で祈り日とかいろんなイベントある時にそのやりますからね、やっぱり祈りという、
これはね、
そうです
ね、ただ小さい祈りだから祈らないとっていう
ですよね、うん、でこれだけあのなんて言うんでしょう、神の島と言われ、うん、ご信じ事の多い沖縄でね、こうやってすごいメモリーでしょ、
う
ん、これって
そうですよ、ね、
そのこの悲惨な戦争を忘れないって、うん、そしてこの場所はこんなに、ね、復興したんだっていうことをね、本当にみんながずっと祈りできた人たちがいて、はい、沖縄の神主さんだって、おばあちゃんたちだったりね、でそうやってこう今あるわけだから、はいはい、これさ知事さんだったりさ市長さんだったりさ、こういうとこ知るべきよね、
うん、それをだからさ、あの市長の権限で、うん、いろんな、僕分かんないんだけど、はい、それがなぜできないかっていう考えないわけないと思うんですよ、
う
ん、だからそれはこれまで ね、
ね、
僕がこんなふうに思うわけだから、うん、考えない、あ、考える人もいるわけでしょ、うん、これがなぜできてないかっていうことを問題にしないといけないんだけど、
う
ん、逆に思うよ、
ね、
思う
よ、ね、
でそれを打ち出さない理由は何
っていうか、
できないのなんだろう、うん、お祭り騒ぎにしてしまってね、うん、祭りごと祭り終わりってしまうので、
う
ん、やっぱ祈りは続きますからね。
そうですよね。
いや、祭りがもっと豊かになると思うんですよ。
そうね、うん、
それをやることによって、
うん、今でもせっかく続いてきてるんだから、もっとこう、あのやっぱ根幹っていうかね、何のためにこれをやるんだってことをね、それがないとみんなほらもうあの根っこがないもんだから、うん、もう本当にさっきから言って打ち上げ花火でもったいないですよね、うん、これだけの人が集まって、うん、でそれはこれはとても世界的にもね発信できるように素晴らしい、うん、あの催しになるしね、沖縄ならではの、
沖縄ならではだと思うんですよ、ですよね、こうやってなんか祭りっていうのの背景にちゃんと祈りがあって、うん、
祈りがあってね、戦争の傷跡をね、うん、って忘れないっていうことをね、そうそう、だってもう最近ほらもう原爆を落とされた国なのにさ、もう年祭もしないようなさ、もうどんどん忘れて、
いや本当あれは広島と長崎の方たちにとっては本当に辛いことだと思う。
でその広島長崎日本の方たちだけじゃない、世界中の人が、
うん、
ね、って
思いますよね、
って言われてんですよ、うん、って
なんか、
でも本当にね、まあ、ここのとこね、まあ、本当に涼吉さんやちかちゃんやそのある程度ね皆さんが頑張って、その、まあ、沖縄戦があった島っていうかね、地上戦があった本当にすごい歴史の傷跡を残しているところなので、それを経験した方もまだ沖縄にいるわけ で、
そうですよね、
でここ入れてそこ入れて全部でしょ、この沖縄っていう地のね、土地のね、でそれをね、もう嬉しい楽しい平和のものだったらよかったけど、もう地獄のようなことだったということをね、うん、こう発信するために祈りがあったり忘れないようにで、うん、こんなに皆さん地道なところでやって続けていらっしゃる方たちとかたくさんいるのにね、はい、もう本当に日本の政治の流れだったりとか
そうですね、
もうこれさ私さ涼吉さんもう頭きちゃって、うん もうね、私はもう自分の星に帰る。
うん、僕もね、
もういい、もう、もう難儀。
僕最近自分はどっか、どこの星から来てか探してるとこで、見つかったらね、なるべく帰りたい。
もういいわと思って、もう堂々巡りで、もう好きにすればって言って、で、
もうピューンと飛んでいく。
もう十分、十分ね。
味わいました。
味わいました。
味わいました。それで、一人の力でもどうすることもできないのも分かったので、もう私は帰るわって言って、で残りたい人は残ってそこで頑張っていただいて、でね、って思うくらい、なんかどうもこう、分かっていても分かっても同じことを繰り返し繰り返しでね、もうこんなに低級な星寺院があるのかと、私地球ってすごいと思ってたのよ。
繰り返すっていうか、
ね、三次元も堂々巡り、
自分の中にもありますよね。僕もそのあれ、なんですかね、同じことのやっぱネガとポジがあれば、いわゆるどれが、ね、ネガなのかポジなのかっていうこともまた問題なんだけど、
自分の中
での、
ね、
僕の中でのそのネガが繰り返してやってくる、来たりするという、それはきっと自分をこう、自分を自分で思いやってないんだなというところに行き着いてね、自分を自分で思いやってないんだなというところに分かった
も
ん
ね。思いやってないっていう、
今日かけてあるボラシーでそのことを思って作った歌なんだけども、そういうことから、それね、遅くてね、40ぐらいから気がつき出して。
早いですよ、40で気がついて。私なんか60。
ただね、その歌作ったのは30過ぎなんですね。
そうかったですね。作った、
でもその歌の本当の意味を知るのがやっぱ40ぐらいからなんです。10年ぐらいかかってます。
自分でね、生み出したのにもかかわらず、
そうです、本当のこの奥にある自分の、これ自分が意図したかどうか分かんないんだけど、自分の知らない自分がいたりするから、インスピレーションがあるでしょ、
はい、だ
から
それはあれ直感でね、作ったり書いたりするけど、
それは後で分かったりするんですね、意味をね、自分の中の意味を。
今おっしゃったのでね、番組終了後にちょっとお話をさせていただきたい。ちょっと思い当たることがあって、やっぱり自分のためなんですよね。
あ、
自分が気がつくために、うんうん、自分のためなんだけれども、
はいはい、
そのなんていうの、タイミングが、ね、うん、一致しないから、うん、世のため人のためみたいな思ったら違うもの、他のとこと思うんだけど、
ね、
時間が経ってくると、あ、自分のためだったんだこれっていう。
だから今ある意味こうズレがなくなってきてる、自分の中でズレがなくなって
きてる。陽気ちゃん長生きしてよかったね。
もう少し頑張りたい
だってほら、陽気さんのね、世代の方、フォークやってる方、うん、自分がさ60以上生きるなんて思ってません、みんな。
そうか、
もう30代で終わるとかね。
そう
で、みんなそういうこと聞きます。私
そうなんですか、
まだ生きてるみたいなね、もういいわみたいなね。いや、でもところがやっぱりクリエイティブなことをなさってるから、それはすごく神様からの恵みだと思うんだけれども、はいはい、自分へのメッセージをその年にいただけるっていうことを涼希さんは気がついたわけですよ。
なるほど。
そしたら
後で気がつく。
いや、うん、全部後付けですよ ね、前に絶対ない。
前にない。そういうもんですか。
そうですね、言葉って不思議で、あれ、なんでこの言葉が浮かんでんだろうっていうのがあるんですよ。歌詞は作文はいくらでもできるんだけど、それは面白くないので、はい、やっぱりこうなんかポッと来るのが待ってるんですよ、来るの、
ね、インスピレーションね、直感で。
何かこうテーマができた時に書くんだよ、帰ってくんだけど、大雑把に帰ってくんだけど、その時に言葉がポッと出たりするんですね。そのことをどっ一応書くんだけど、これ自分の言葉ではないなっていうのもあるんですよ。
書かされてるとかね。なんかちょっとある種違和感ですよね、
うん、
私じゃなんかどこから来たのこれみ、うん、だからシンガーソングライターの人が降りてくるの待ってるとか言うじゃないですか。
やっぱあるんです、
ね、あるんですね。
これは普通になると思います。
普通になる、
作ってる人は。それはその人の姿勢になると思うんだけど、作文はいくらでもできるけど、作文ばっかりしてると来ないと思います。
やっぱりこう直感ですよね。その時
自分とちゃんと対面すれば来ると思います。
そうだね。今だから僕も言えるって、涼希さん目が語ってました。今だから私も言えますっていうね。いや、じゃあさ、ここで一曲なんですけど、今おっしゃった曲、うん、聞きたい。
僕がそのある分小さな気づきね、はい、した時に、その40ぐらいの時に、作った歌なのね、
はい、
ナマルヤンドクマルヤンドっていうのがあるんですね。
ナマルヤンドクマルヤンドここだよ
っていう歌があって、それを聞いてほしいな。
じゃあここで一曲お願いいたします。いや、今の涼吉さんのね、曲聴いて、今このスタジオですっごいなんかは、話の、もう、サイト盛り上がって、もう、マジカルミステリーツアー終わろうかな。
近しい人だけの話かなと思ってしてるんだけど、
うちよく言うんですよ、マジカルミステリーツアーこの時に面白い本音のところの話が出て、はいはい、のマジカル の, あの裏話みたいな、なんかまたね、あの、ま、番組を作ろうかなとか思うんだけれども、なんて言うんでしょうね、私、マジカルミステリーツアーっていうタイトルをつけたがゆえにですね、はい、本当もう県内外、外国からもそのスピリチュアルな方だったり、要するに精神世界の方、はい、自分がどうして生まれて死んでいくんだことをいつも追求なさってたり、人を救うとかっていう仕事をなさってる方がゲスト多いんですね、はい、ゲストさんに、はいはい、あとまあクリエイティブなねアーティストの方、ミュージシャンの方たちなんですけど、いやー今のね、音楽を聴いてる間の良吉さんの話に私は今日はもうなんかまあ今日は目から鱗というか、いや
あでもそれは、ね、すごい、修二さん含めね、僕らの世代というでしょ、うん、それはまあ、
きっと今修二さんって言っても聞いてらっしゃる誰かと思う、ね、黒川修二っていうのが うちの家族の中に一員でいますけど、
昔の京都出身のフォークシンガーで、僕らの時代はその社会をね歌で変えれるかどうかというのがテーマだったので、うん、まあ、その先輩に小吉さんとかいたんですけど、よく話してたんですね、そういうこと。だからスピリチュアルな話っていうのは結構よくやっていて、
あの時代からね、
みんながみんなじゃないですよ、うん、ある一部の人たちで、はい、だからそれは僕にとって普通のことだったのね。だから
いつも考えてることだ
って、今聞いてもらった「ナムリアンドクマルエンド」っていうのは、うん、その中から生まれてきた歌なんです。
ね、とても私感銘したのが、どんなにいろんな悟りを得てもですね、自分にとっての悟りって自分にとっての喜びだったり、自分が解放されることじゃないと全く生きていかないっていう、はい、だからこの曲はもう今から良吉さんが40代の時に作られたって、ずいぶん前、ごめん、数秒
前
昨日、おとといじゃないからね、前にね作られたけれども、もう本当にその時は直感で書かれたっておっしゃったけれども、はい、今全部理解できるっていう風にね、今だから分かることっていうのを先へとね、はい、まるで、なんていうのこういうのって、予言のようにね、自分自身の予言のようにね、人への予言じゃなくて、自分自身のためのものだっていうのは、さっきね、曲を聴く前にお話していましたけど、
なんかそう不思議な、最初不思議でね、こんなことあるかと思ったんだけど、そうみたいですね、
あると思います。それで、幻のっていうかね、とっても良吉さんのファンの方、私も何人も知ってるし、それで案外メジャーじゃないんですよ、みんなどこかちょっとこうなんていうのかな、まあだけどすごいファン層がいるんですよ。
僕は自分でも分かりました、情緒不安定ですこれもね、これも後で分かって、俺はもともと情緒不安定なんだ
でも、
ね、
はい、でも この世界で、はいはい、この世界で、はい、このなんて矛盾した世界で情緒不安定じゃなくて生きていけるなんて、よっぽど何かがどこかがそうそう何かがもう麻痺してる人しかいないと思うんだけど、
情緒不安定が普通
みたいな、普通なみたいなね、
振りがね大きすぎてね、その振幅が大きすぎて自分でももう対処できない時あるんだね。だからその時は引きこもるんだね、
引きこもっちゃうわけね、いやでも引きこもりたくなるっていうのは分かるのは、もう恐ろしい星だもん地球ここで表立って生きていくの大変
そうですよ。だからそのさっき言った主義さんと ね話してると、俺ここに何しに来たんだろうな、この星にね、この沖縄という
場所、特に、ね、
場所にで、
何しに
来た52年この時代その父親母親母親で生まれてきて何をしに来たんだろう、で幼少体験で大きいから、はい、小さい時に体験した結構大変な経験があるのね、あったりするのね、それなんだろう、そこから始まって自分は何者だろうみたいな部分ね、
もうその時代から考え、みんな話し合ってたわけですよね。
それは個人個人違うから、大和の人もいれば、
こっち沖縄うちなんちもアメリカ人もいるしね、
島もいれば俺みたいな沖縄ボーイって言ってるチャンプルの世代もいる
わけでしょ。で今から何十年も前にね、良吉さんが作った CD があると、それでこれはねきっと賛否両論あるだろうと、でそう思いながらでも来ちゃったから、もう作れっていうか上からね、もう降りてきちゃったから、はいはい、彼はほら作ったわけですよ。
それも書くしかないん
で、ね、書くしかない。そしたらその CD がね、相当評判悪かったっていう
すごい悪かった。
僕トラウマにっておっしゃるけれども、今ねその CD の内容を聞いたりすると、へーって、もう本当じゃん、そのまんまじゃんっていう、 今だからこそまだ周りの人も受け入れられるような状態になって、それ何十年も先先先でやっちゃってるもんだから、なかなか理解できない。でも良吉さんさ、やっぱ 今この政治も経済も教育も見ててもね、全くその変わらない堂々巡りで、また同じことの繰り返しをしようとしている三次元世界の地球じゃないですか。で、私たちって、私たちというよりも良吉さんはね、もう早かったんだと思うの。
早かったですね。
ここちょっと怖いぞ、この星みたいな。なんでって、僕はこれが見えて聞こえているのに、なんでここにいる人たちそれがわからないんだろうみたいな、遅いわけですよ、ある意味ね。いいとか悪いとかっていうよりもね、感じ方が。で、今になってやっとね、こうやってラジオでもこういう話ができる時代になりました。変わりましたよ。だから良吉さんがその何十年前に作った CD の詩とかを見てもね、いやこれわかるよってすごいなと思うんだけど、
多分俺母親の影響強いかなと思って。
お母さん、
母親がね、いわゆるノーロなんですよ、シャーマンなんですよ。
ああ、
小さい時から
上地さん、ノーロさんですか。
普通にそのノーロの話をしてるから、僕にとっては、僕仏教すごい興味、仏教にある分こう惹かれてるんですね。でそれが母親に影響強いかもしれないです、自然と、
ご自身のね、アプローチだからね、
実際の、自然との共生というのが普通になって、そこからそのこの今かけてもらった CD の中に泥の花っていうのが入っていて、
それ はさっき仏教の
蓮の花のことなんだけど、それも30ぐらい作ってるんですね。でこれもやっぱりさっき言ったような経緯でできたんです、だから仏教に今もそうですけど、仏教というどっかの宗派に属してどっか その勉強会に行ってるわけじゃなくて、自分で調べて自分で経験していくということをやってるんです。でそういうことが自分に合ってるみたいなんですね、どっかに所属するとか、どっかの組織に入ることはなくてね、
自分自身だからね、
町に住んでいて友人がいて歌ったり旅しながらしてる中での一つ その仏教の学びみたいなのが自分の中にあって、これはほとんど人に言ってないです。今はもう言えるから、別に言ってももう自分の中ではもう普通になってるので、
もう消化してしまってるものだから、
ね、
上がって花になってますので、
今日になってるという分、だからその花もね、どんな花なのか日に変わるので、
いや泥の花って美しいじゃないですか。
美しいです、美しいです、
ね、それがすごく象徴じゃないですか、象徴的な、ね、泥の花だって、
ね、
バラのように美しく香りのいいところじゃなくて、泥の中に浮かぶこのお花だから美しいっていうね。まあ私ね、この番組の中でいろんなコンセプトとしては、今日のゲスト、りょうきちゃん、ちかちゃんたちのように、本当に反戦だったりとかね、世界の平和を祈ってやってらっしゃる、いっぱいいらっしゃるんですけど、なんかね、この見えないところで、そのメジャーに行くんじゃない、本当にこう自分が自分行きたいように、で自分の世界観で自分の思いをね、こう歌い続けているっていう涼吉さんが本当にいいな、私ね、救世主に見える。
いやでもそうですよね、なんかだから
見えないところ、そうそう、本当に誰にも
地道にこう自分にそうやりたいものを追求してるっていう、
それはやめてください。
いやそれがかっこいい、
自分を生きるだけで大変なのに、
それがかっこいいと思う。
なんかあれですよね、それがこう思ってるだけじゃなくて、やっぱり曲っていうものに一つこう表現の形になるっていうのがすごいですよね、生み出され、
幸せですよね、
でそれが形になって音楽になってるから、何年後かとか20年後とか
って言ってもね、
聞けるし、
で今日はちかちゃんもアーティストということで、彼女も彼女の画家として、それからもうなんでそのとても頭のいい方ですので、それですごくこう把握するのが上手な人なので、的を射てね、メッセージをすることがすごく長けてるちかちゃんもそうだし、でりょうきさんはりょうきさんでミュージシャンとしてのね、音楽を通しての、だからほら、人間社会って、私たちって神と宇宙と通じるツールっていうのはもう波動でしかないじゃない、周波数、目に見えないんだから、でそしたら私たちが、私たちって言っちゃったごめんなさい、
もっとい
ろんな仕事してる人たちいる、みんな素晴らしいけど、私たちアーティストって、その見えないものを生み出すっていうことを日々してるじゃないですか、声だって聞こえ見えないし、書くことだって自分の中にインスピレーションで来るわけだから、何かをこう、コピーしてるわけじゃないので、でそしたらさ、すごくつながっていないと気狂っちゃいますよね。
そうですね、
ですよね、
つながってますね、
つながってますよね、
一人ではあるけどもつながって
ますね、つながってますね、
矛盾するんだけど、その矛盾するのがこう陰陽だから、
はい、
だから回ってるんですよね、一人であったりこうつながってる、
一見こう 矛盾してるかもしれないですね。その一人ぼっちってさっき歌詞の中にもあった
けど、うん、それ言葉だからさ、一人ぼっちというのとつながってるって言葉でしょ、うん、でも存在は言葉じゃないので、
うん、
存在っていうのは別に理屈じゃないから、
理屈じゃないですね。
つながってることは普通、つながってないと僕らはここに対面できないから、
そうですよね、
言ってるのに。だからそのすごくこう変なこう規制概念と変な鎖につながってしまってるので、これ外したら、だからよく皆さんなんかのコントロールでマインドコントロールしてその宇宙意識をとかね、そしたらこの自分が一人じゃないつながってるの分かるとか言うじゃないですか。でもこれってさ、さっきりゅうきさんおっしゃったようにも自分で自分をこう自分のためにね気づきをさせないと、人がどんなに言ってもダメだし、
そうです、ね、
全くそのタイミングで全員違うので、
違う、ね、それとそれもつながってる話につながるんだけど、 あなたがいないと僕はそれに気づけないんですね、
うん、ああ、うん、そうだ、だ
あそれそうだ、今日これさっきね、うん、今日りょうきさんいたから私ちょっと救われたとか言ったじゃないですか、
うん、なんですよ。だから僕が気づくのも自分で気づくのもちかちゃんがいたり、
うん、周り
の、ね、田村さんがいたり周囲さんがいたり、うん、先輩がいたりする、
そうですね。だからアダムは、あ、神様アダムだけじゃなくてイブも作ったと、
そうですね、一人じゃない、
一人でよかったのに、うん、自分と 似たものとして作ったと、アダムは自分と似たっていうのは神様が作ったっていうとか、うん、じゃあ神人間で神的なものであるはずなのに、うん、だけれどもそこの一番肝心の要のところの魂部分が空洞だと、そこにしか自分はいないのね、愛は、
うん、
愛の中にしか神はいない、私はいないよと、そういうお家の中にも大きな、ね、教会の中にも神殿にもいませんよっていうのがあるんだけれども、聖句の中で、それで、うん、アダムだけじゃなくてイブも作った、
うん、
であなたたちはあのエデンの園ってよく聞きますでしょ、
はい、
そこはね本当に天国だと、人間の考える天国、うん、要するに働かなくていい、
はい、
女性は産みの苦しみを覚えなくていい、うん、食べ物おいしい、もう果物いっぱいある、ただ神様から あの達しは梅を増やしただけだったんですよ。これでよかった私これさ、なんかその聖書とか読んで、ここが来た映画とか見ると、あイブが、ここイブが禁断の実を、ここで食べなければ、私と中殿の園だったりとか思うんだけれども、うん、その、まあ、そのお話的にですよ、うん、その聖書的には、その神様のね、この善悪の実を食べてしまった、はい、で蛇がね、サタンがこれを食べたら神のようになるよと、
うん、
全部神のようになるよって言われて食べちゃったんですよイブは、うん、そしたらその罰として何が起きたかというと、男は額に汗して死ぬまで働く、
うん、
女は子供を産むたびに痛み、うん、
苦しみ
いつも愛をね、うん、追っかけてるっていう、はい
まさに今、
まさにもう、
今、ま、私たちが、僕たちがやってるドルブッターの世界ですね。
もう一つのこれね、あのお話だけれども、うん、でも、なんかこう、共感できるところがあって、
うん、
まあ、お話はここにまた元に戻しますが、
あ、一つ思い出したことがあって、ちかちゃんにね、福島の震災が来た時に、チャリティーをやって、ここの番組を出させてもらいました、
はい、
それ以来なんですよ。
2011年、うん、そう
11年なん
で11年
起きて、
3.11
に来ていただいて、
そうです。でそのちかちゃんにチラシを書いてもらったんですよ、
うんうん、
その時に出させてもらったんです。それ以来なんです、思い出しました。僕は
6年前
ないです、はい、うん、でちかちゃんちゃんと書いてもらって虹を入れてもらったんです、
う
ん、沖縄と福島つなぐ虹を入れてもらった、
虹の絵を書いてましたね。でなんかみんなが周りで、あの楽器持ったり猫とかなんか太鼓持ってない、
私ね持ってる
そう書きました。そうだった、
ノアの箱舟じゃん、
うん、ちかちゃんにそのお願いして書いてもらった。そうなんです。
まあそして今日っていうのがまた不思議なね、
今日はまたちかちゃん、逆に僕が誘われて、よかったですだから来させてもらって、ね、ありがとうです、
ね、今日聞いてらっしゃるリスナー皆さん、本当に今日素敵なね、あのなんかキーワードになるようなあの話の内容をちかさんとですね、りょうきさんにしてもらってますよ。よく聞いといてねでよく聞いといてねっていうのもなんだけど、でその沖縄のねこの十々空襲を忘れない、あのまあ過去に犯した自分たち の負のね、
うん、
やっぱり記憶ですから ね、
そうです
ね、それでまた傷になっているこの記憶をね、うん、あの忘れないようにということでのイベントを、皆さん本当にもう何年もあの地道に続けていらっしゃる方たちがいて、うん、あの沖縄の方たちだけじゃなくね、あの外国からも来てくださったり、あのみんなこうやってこう感じている人たちもいるので、うんうん、 逆にね、もう一人ぼっちっていうかもうダメだわなんて、私さ今日がネガティブなことばかり言ってくるダメだわって思いたいけど大丈夫大丈夫、そういう人たちもいるの で、
そう
で、ね、でせめて思った人たちだけでもそういう世界観の中でこれから生きていけるように、うん、だって選んだのは自分だから、
う
ん、
そうですね、
もうしょうがないですよね、う
ん、自分で選んでいますね、
自分で選んでるから、うん、自分の生きやすいところっていうところで、うん、同じ地球で同じこの3次元を生きてるにしてもね、さあ私はもういいわってもう、はい、あのすぐになんか帰れそうもないから、私の美しい星へと
まだいろいろやることがお役目があるんじゃないですか、
もう役目というよりも私自分の楽しみがね、うん、自分が喜び持って死なないとまたこっち帰ってきそうでも、いやもう嫌だもんもう難儀で、人生ゲームもこれで終わりたいって、上がりたいと思って、
僕の楽しみは、うん、あのまたゆっくりツアーをしたいですね。で、準備してるので、あの、まあ、いろんなボランティアもしてますけど、
はい、
あの楽しみはもうあのギター持って一人ブラブラブラブラ歌い歩き、うん、旅をすることで、それをもうあのまた、前みたいに、ね、若い時みたいにたくさんしないんですけど、それなりにまたやろうかなと思っていて、
ツアーをしたいという、ね、ま
あ、やっとはいるんだけども、いろんなことがあって、沖縄のことも問題があるので、このところ何年か沖縄にいようということでいるんですけど、でもまた来年からね、こうそういう自分 の、 あの本当に楽しみの部分もしっかり楽しみたいなと思ってですね、
マジカルミステリーツアーなんですね、
う
ん、
そうです、やっぱ本当にマジカルミステリーツアーです、
旅って大事なんです ね
だって DNA の記憶になって、私たちほら空の旅人だから、違う星から星へと、
そうですよ、
で覚えてるんですよ、旅しに来たって、私たち旅行者なんだっていうことを、だからもう いろいろ旅行してきて、もうそう、私は年かな、もう帰りたい
年だと思います、僕も自分で年感じるんだけど、
もういいって、
それはなんか年を感じるのもいいですよね、
うん、だって楽なの、
ね、楽ですよね、
だってもう前みたいにさ、男の人にモテたいとかさ、人よりもこう知名度とかもないもん、う
ん、あんまり頑張らなくなりますよね、
もうなんかこうわーってこう、おーみたいな、へーみたいな、でも龍吉さんね、年を重ねることの一つすごく素敵なことがね、周りの人が私を同じ土俵に入れなくなったんですよ、そうすると戦わなくていい、
はい、
なんかどうして最近みんな私に優しいのかなのか、いいな、みんなに好かれてとか思った、なんてことない、もう私は土俵に一緒に
いないん
です、立たされてないんだと思って、でもこれって楽、
あ、はい、そうだと思います、
すっごい楽、うんうん、もちろん自分が自分で鎧をね、あのかぶっていましたよ、もっと頑張らなきゃ、人より目立たなきゃいけないと思ったけど、自分誰もそんな思ってないけど、自分だけが自分の鎧を着て、でこれがなんかもうね、肉体的に重くなってしょうがなくなってきたから、もうちょっとそったら肩痛くなるし、腰も痛いし、そうなんですよ、
もうあちこちがたきてるし、
もう外してね、旦那と喧嘩するんでもとりあえず横になって喧嘩しようかみたいなさ、座って腰が痛いから座ってられないみたいな、
は
い、
無理はしないんです
よ、無理はしない、
無理はしない
で喧嘩してたかと思っていつの間にか両方寝てたりして、
あ、
なんかもうなんかそれいいなって、
うん、
今度ドンになることの喜び、
あ、ドンになること いい言葉ですね、ドンになることの喜び、
本当に、うん、だってだから年を重ねるってとっても素敵だなって最近思う今日この頃です、
あ、いいですね、
うん、だから龍吉さん、これから私たちお茶飲み友達っていうか、
は
い、
ゆっくりですね、
うん、なんかすごい老人会話になってません、大丈夫、
いやとっても黄昏会を作ろうかなと思って、
うん、そうそう、黄昏会いいですね、
この黄昏ね、うん、
ゆっくり黄昏を楽しみたいなっていう、
ちょっと距離を持とうかな、
ちかちゃんまだ早い、
まだまだ40代なので、
もう私たちもう60代っていうところでね、はい、あのいい還暦って素敵だと思いません、
うん、そうですね、
あの戻るっていうのはその変な意味じゃなくて、自分がもう一回生まれ変わるっていう、でも本来自分の姿って戻るっていうことって、
そうか、還暦の感って戻るんです、
戻るんです、巡る、
巡るんです、
巡るんですね、
うん、私還暦なので巡るんだと思って、
はい、
いや今ですよ、龍吉さん、お茶しましょう、
お茶しましょう、
ねえ、はい、ね、今から20年30年前思ってたことが、
そうです、
こんなだったんだねっていう、うん、いや、あの時代だったらまだ分かり合えない、まだお尻がもう赤かったし、うん、まだ経験も少なかったので、うん、分かんないこといっぱいあったから、いやー、なんか今日はいい日だわ、それでちょっと待って、忘れそうなので、はいはい、このね、重々空襲を忘れない、自分自身を忘れないってことですよね、はい、
そうですね、
自分の時を、ね、時の贈り物っていう、うん、あのイベントなんですが、10月7日土曜日、場所がですね、平和記念堂、糸満マブになります平和記念堂で、昼間ですね、2時から始まりますね、
はい、
10月8日日曜日は那覇市首里崎山にありますアルテ崎山でですね、7時30分から知念龍吉さんが出演なさいます。 そして10月10日火曜日は同じく首里崎山町アルテ崎山でまた7時30分からですね、今日のゲスト、磯崎千佳さんの朗読会があるということですね。これですね、あのチケットがですね、前売り3回投資、これいいかもしれません、あの、うん、が リーズナブルで4500円、小中高生が2500円、未就学児は無料ということですね。そして、これとひあ違います、ごめんなさい、それ3回投資券が今の金額で、うん、10月7日が前売りが2000円、当日2500円、小中高生は1000円、そして、当日1250円で、アルテ10月8日のアルテもそれですね。それで10月10日、に限ってですね、前売り当日共通ということで、はい、1500円ということになって、小中高生が1000円で、どっちいずれも未就学児は無料ということになっておりますので、これチケットの問い合わせも、アルテ崎山でよろしいでしょうか。
はい、そうです。
電話番号 098-884-7522、 884-7522 です。本当に素晴らしいね、いろんなジャンルのアーティストが集まってのこの本当にイベントになっておりますので、参加していただきたいし、その重々空襲のがどうだったのか、本当のところをまたね確かめる、またいい機会にもなるかと思いますので、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひね足を運んでいただきたいと思います。なんかさ、もう返したくないんだけど、もう終わっ、もう早っ、
また
どうしますか、また今度
また来ますね、
また来てみんなでお茶会しよう。
いや、なんかすごい話がね、本当深くなりますよね、どんどん
なんかいいね、やっとこういう時代が来たかみたいな、ね、
次は何かテーマを決めて、うん、話をするとか
やりましょう。で、リョウキさんまたね、一緒にイベントもやりましょうよ、
はい、コンサート
ね、やりましょう。
やらせてもらえばいいですね、
はい、ぜひ連絡くださいね。さあ、じゃあ最後にですね、リョウキさんのもう一曲聴いてお別れにしたいんですが、次の曲、
次の曲は心の振り子という歌です。
いや、またなんかまた私打ち当たりしそう
僕の音は全部打ち当たりの音です。
もう全部打ち当たり、打ちに当たるというか、自分自身をね、はい、見てしまう、見てしまう。もうそれを聞いて、今日はごめんなさい、ちかちゃんあんまりお話を伺いませんでしたけれども、は
い、いいえ、もう全然私
先輩たちの、先輩たちの中に入ってついてきて、
ついていきます。
ちかちゃんさせてもらって、どうもありがとう。
いい、本当にね、いい話、どうもありがとうございました。続きは番組終了後に3人でやろうね。
はい、
どうもありがとうございました。今日のお客様、映画家の磯崎千佳さん、そしてシンガーソングライター知念緑さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。どうも
楽しみにしてます。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。